なるけど、やす子のジルケミ
ゾリア。
なるけど、やす子のジルケミヤヤ。
ゾリアックレコード、
あんたのそういうとこ好きよ。
なるけど、
やす子の
ジルケミスタート。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
あれまなるけくん、
はいはい、
今何回目これ。
これ53回目。
出たよ。そうです、
すごくないですか
ねえ。毎回 毎月言ってね、これ
言ってます。
53回目。
53回目になりました。
あれ、本日どんなゲストですか。
あれですね、ゲストさん来てくれてるんですけれども、はい、2回目。
つい最近もね、お会いしたような気もするんですけど。
そんな気もしますし、
急遽
僕なんだら毎日会ってる気がする、はい。、はい、ね、すごいマブのダチになった。
どうしてもこれは言わせてくれよってことがあるようなんで。
そうですね、
それはもうぜひ言ってくれよ
ね。ということでお招きしましょう。
お願いいたします。
はい、本日のゲストは月光ギルドよりつくよみみことさんです。
あー、皆さんこんにちは。月光ギルド団長つくよみみことでございます。
イエーイ。はい、
はい、
来ていただきました、
ね。
はい、月読みさんはですね、今回2回目
2回目です ね、
ね、
まあ、ソロは初めてです ね。
前回はあの声劇会の、ね、
はい、研修さんと
研修さんが来てくれて一緒にね出たんですけども、うん、ついに単独
で
ね、うんうん、単身乗り込んできたということで、
はい、黒い方ですね。
黒い方ですね。
分からない人はあのね、バックナンバーねちゃんと見てください、ね。
そうそう、研修さんは白いんですけど、
白い方、月読み
さんは黒い
方ですから。
何の話だってなってますね。
はい、
何なんですかその、
はい、本日はですね、うん、現在進行中であります、はい、企画、
はい、
ゾディアックレコード黒の夢
レコード、
はい、はい、黒の夢について、はい、宣伝と告知と、
はい、
いいところを話していただこうと。
いいところを、
いいところを余すことなく。
ちょっと待ってよ、ゾディアックレコードって何なんだよ。
あ、それはですね、ニコちゃんが、
はい、
ニコちゃんが説明してくれますので。
説明しようってやつですか。
そうですね、説明しよう。
はい、ゾディアックレコードプロジェクトですね。
はい、
我々月光ギルドとね、さっき名前が挙がった研修くんの団体声劇会の、はい、うん、2団体による1年間にわたるプロジェクトということで、
うん、1年間、
はい、同じくですね、12星座をテーマにした、まあ、異能力ものというんですかね。
異能力もの、
はいはい、
異能力、
異能力、星座にまつわる力を持った者たちのお話っていうのをオーディオドラマと朗読劇とで1年間にわたってね行っていこうということで、うん、白い記憶と黒の夢というね、パラレルワールドという設定で、うん、全く違う世界観で2作品をお送りしております。ただいま。
そうなんです。1年企画だし、
うん、
そのオーディオドラマを出したり、はい、朗読劇をやったりを、
はいはい、
こう何ヶ月かおきにこう繰り返しやっていまして、うん、夏コミでもね、はい、
新作が出ますね。
新作が出ますし、
いや、あのね、
はい、
ね、あれなんだけどさ、いや、オーディオドラえもんドラマ
やドラえもんドラえもんって言われ
た、ね、いや、あとね、朗読で、
うん、
異能力バトルっていうのを、
そうそうそう、
表現するっていうのはこれはまだすごいことなんじゃないですか。
結構挑戦的ですね。そもそもあのオーディオドラマでバトルものって結構禁じ手と言われているところだし、結構その登場人物も6人ぐらいまでって言われるのがセオリーなんですけど、うん、
はい、
うちはやっぱりその12星座をね取り扱っているの で、
はい、それだけじゃないよね。
しかもあの双子座が双子だったりとか、
ごめんなさい、
お羊座がね、
あなた双子座ね、
私双子座です、
妹だったりとかするので、はい、結局メインキャラだけでも14人ぐらい
行って、さらに
敵キャラクターが、
なるほど、それはそうですよね。12星座プラスアルファで、それに属する敵がないといけないですもん
ね。敵の方が多いんじゃないかぐらいな、
まあ、濃くなりました ね、当て書きをした結果ね。
で、アンサンブルの皆様もいらっしゃいまして、ね、
はい、
まあ、現在も
30人近く
ぐらいいるんじゃないかなっていう感じですね。
がまあ一公演で出てくると、
はい、オーディオにドラマにも出てきますし、
はい、
朗読でも出演していると。
活躍をしてくれてますね、
うん、あ、でもちょっと待って、でも、
はい、
1年企画ってことはもう、うん、もう8月じゃないですか、
はい、
もう結構終わったんですか、その公演っていうのは。
いくつかやってますね。
そうですね、4月に、オーディオドラマ戦いの序曲というものが出まして、ここからね、あの戦いが始まって、
はい、
6月に朗読劇公演を行いました。
ました、
それ見逃しちゃった人どうしたらいいんですかね。
これがですね、なんと、
はい、あるんですよ
ね。
これがあるんですよ、
これがね、
まさか
なんとこの公演ね、6月ブルーレイ化しております。
よ
ブルーレイってすごいですね。
でも朗読をですね3日目で、
これ今僕今見えるやつ、これ
そうです、3日目で撮ってましたので、
そうですね、
待って、2つあるんだけど、はい、これ白とかじゃ
なくて、黒、
これも黒、
これ
も
全部黒です。
これがオーディオドラマ、
オーディオ4月のやつと、こちらは、6月に行った朗読のブルーレイ、
こちらはって言ってまあね、聞いてるとわからない、ね、
そう、今ヤスコにしか説明してない
まあちょっと待って、中開けてよ、
はい、
2枚組、
そうなんですよ、
この話した方がいいですよ。
なんでブルーレイにしたかと言いますと、はいはい、最初ですね、映像を撮っていただいた後に DVD の予定だったんですけど、うん、今回ですね、あのオムニバスを3作品やって、はい、それぞれまあ30分ずつくらいなんですけど、はい、全部バージョン違いをお送りしたんですね、うん、その結果、まあ、あの台本が9本ということになりまして全部ね、
で9本プラス
オープニングとエンディングとっていうのを収録すると、はいはいはい、DVD だと4枚になるよと言われ、
はい、
あ、じゃあブルーレイにしてくださいって言って、これだったら1枚に収まるかなって思ったんですけど、うん、あのバックステージ映像がですね思ったよりボリューミーで
つまりこの2枚っていうのはこう1枚目と2枚目で、
はい、1枚目が初日と初日のバックステージ、う
んうん、うん、
で2枚目が、うん、まあ、2日千秋楽の、まあ、公演とバックステージが入ってる、はい、2枚組になりました。
普通に撮影の業者さん入ってくれたのに、
はい、
さらにこう控え室とかの映像を、あのナルケカメラで撮りまして、
あ、なるほど、
それが入ってますし、
ナルケカメラがね、だいぶカオスでしたね、
はい、すいません、僕が撮ってるんでカオスになるんですけども、
これすごいですね、これ裏も 裏表紙の方も、これまた情報がいっぱいで、
そう、キャラクターをね、分かりやすく、
キャラクターだって12星座いるから、それそうなるよね、
そうなります、
はい、
自分のね、星座のキャラクターがどんな感じなのかとかね、
なんかこう ね見る人にはすごく整理しやすいというか、
そうですね、
すごくいい、
まとまっております。
いやでもこれお高いんでしょう。
いやいやいや、
そうですね、なんかブルーレイアニメのブルーレイって言ったらね、6000円7000円台するのが、
ね、しますよね、
ないというこの時代にですね、
なんと1万円、
結構取るな、
あ、違います、
結構取りますね、はい、まあその約半分ですね、送料込みで4900円です。
送料込み、
はい、
送料込みで4900円になっております。
すごいな。これはどうやったら手に入るんですか。
はい、ネットでちょっと通販をしているので、ブースというサイトから、
はい、
ストディアックレコード公式、はい、オンラインショップというものがございますので、
はいはいはい、
そちらから
検索方法としては、
まあ、ツイッターがいいですかね、あとホームページもありますね、
ストディアックレコードでから、まあ、なんとか終えるのかな、は
い、そうですね、
終え
ます、終えます。
ツイッターがね、一番情報が早いかなと思うので、
そうですね、このブルーレイをぜひ買って、ね、もう次のですね、オーディオドラマも今迫っておりますよね、
迫っておりますね。
いつ発売なんですか。
8月12日でございます。
2日後、
そうなんです、今この放送が8月10日に放送されてますので、はいはいはい、2日後の夏コミですね、
はい、夏のコミックマーケットで、
はい、見て発売、その後きっと、ネットでも買えるようになる、
ね、そうですね、通販いたします。
これもう開けられないもん、
はい、あ、これはですね、
あ、これは違う、
4月の方です、
一番最初のやつです、
ね、なるほど、まだ今手元にはない、
制作中ですので、
なるほど、
はい、毎回うちあのオーディオドラマ作るときはあの CD パッケージじゃなくて、あえて DVD 用のケースに入れて、
豪華だ、
ちょっとゲームのパッケージ風にしてる、
置いてもおしゃれみたいなね、
置いてもおしゃれです、
いや本当に並べるとおしゃれ、おしゃれ、
そうなんですよ、
はい、
いやでもさ、まあ僕もほら歌手じゃないですか、はい、やっぱりこういうものを買って応援っていうのはやっぱ大事じゃないですか。あ、
その通りです ね。
いやこれね、正直ね、こんだけの人数いて、このまあカメラさんとかも含めてやってるって、いや大変ですよ。
いや、それは大変ですよ。
いやもう本当いやこれはもうやっぱ一番誰に応援してもらいたいって、やっぱね、その聞く人たち、ファンの人たちに応援してもらわないとしょうがないんでね、これはもうぜひ皆さんね、1枚と言わず2枚3枚
買って布教用に、
ね、あの布教用とね、買っていただけたら ね思いますけど、
はい、で今回の、はい、8月オーディオドラマのちょっと見どころといいますか、
はい、
まああまりこうネタバレにしてはいけないとは思うんですが、はいはいはい、こうちょっとあの先取り情報なんかいただけたらなと思いまして、
先取り情
報ですね、お願いしたんですよ、
はい、
お願いしたん
です、お願いしたんですね、
誰に言った
の、情報を出していただきたいとこのラジオで、
おーおーおーおーおーおー、
でこれ OK ということで、
うんうん、
はい、あの今回ですね、新キャラが、
はい、
登場いたします、
うん、6月のね公演を 聞いていただいたというか見ていただいた方はちょっとあの団長を演じるですねシャルロット・アンデルセンというカニ座のまあ特殊な能力を持ったストロローグというねキャラクターが亡くなってしまったのがね
もう死ぬんですよ
残念だという声が
団長のキャラもう死んでるんですよ
そうなの
前半戦にして
団長死んでるしちょっと僕シャシャリ出て悪いんですけども私ナルキヨシアが演じます風戸雄星くん双子座のキャラクターのお兄ちゃんの方なんですけども亡くなっております
はいお羊座も殺しときましたね、
ここ今幽霊しかいないんですよ
あーなるほどね
はい
まあ、そんなねちょっと6月で亡くなってしまったキャラクター含めのちょっと後日談みたいな形が8月に出る君のための夜奏曲というオーディオドラマになります、
はいはい、タイトル君のための夜奏曲に、はい新キャラがですね登場いたします、ね、
ほうほうほう
これがなんと
その亡くなったカニ座シャルロットの後を継ぐという形で、はい、新たなカニ座のアストロローグが出てくるんですけれどもこのキャラクターがですね、
はい、
マリア・ゼレンスカヤというロシアの女スパイ、
うん、おー女スパイいいですね、
はい、
香ばしいね
香ばしい
ですね、いやあのビジュアルはですね、はいはい、実はあのネット上でも公開をされているんですよね、はい、でそのビジュアル見て、うん、あのすごいですねあのすいません一言で言いますよムッチムチです
ありがとうございます
ありがとうございます
いやねムチムチちょっとねあのビジュアルを出した瞬間にですね、はい、男性陣から好きっていう、はい、
すごかったですねみんなからあのこのあの女性陣も含め好き言ってましたよ
そうですなんかあれだけみんなシャルロットが亡くなってしまって悲しいみたいな感じだったのにマリアのイラスト上がりましたってポンって上げた瞬間みんな好きスタンプがババババババババ
すいませんね
で、まあ、聞いたところによるですね先ほど聞いたところによると、はい、その編集前の取っ手出しみたいなものがちょっと今日特別に
そうですね
ちょっとだけ
あのちょっと
ほんのちょっとだけ、
ね、誰が演じてるとかっていう話をする前に流しちゃっていいですか？
はい、じゃあ行きましょう。
独占ですよ。まだ2日前ですから。
ほんと独占ですよね。
独占ですよ。
ジルケミから
ジルケミからの独占ですよ。
そんなのいいの？
じゃあ一部分をですね、
はい、
オーディオドラマ流させていただきたいと思います。それではお聞きください。どうぞ。
あら、私じゃその希望とやらにはなれないのかしら。
マリア。
久しぶりね、セリオジア。前みたいにマーシャって呼んでくださらないの？
小さい頃の話だ。
あら、相変わらず釣れないわね。はい、ヨハン。あなたとは何年ぶりだったかしら。
10年近く経つかと。お久しぶりです、マリア。突然でびっくりしましたよ。
幼なじみのシャルロットが亡くなったって聞いて飛んできたのよ。ご迷惑だったかしら？
いえ、そんなことは。
かわいそうな人。レコードを継承しなければこんな死に方しなくてもよかったのにね。ところでカニ座のレコード継承の件はどうなっているのかしら。
ルイからはなんと。
私が継承者の候補に上がっているとだっけ。けど実質決まりみたいなものでしょ。他に適任がいるとも思えないし。
レコードの継承にあたっては我々水のユニオンマスターの同意と推薦がなければ正式には。
私そういうしきたりとかルールみたいなのって嫌いなのよね。あんたの推薦なんかなくても結構よ。カニ座は私を置いて他にいない。それに噂じゃお羊座のレコードは何にも知らない日本の女子高生が継承したって話じゃない。
それはあのイレギュラーな事態であって。
シャルロットのレコード継承だってイレギュラーだったと思わない？
それは…
はい、カーッ
とー！おー、なんだなんだ、なんだ今いいとこだからちょっと…
2回目のそれは…
ここまでですよー。
ちょ、なんか…
いやいや
待てされてる感じ。
ナルケ君は知ってんじゃん。
聞く
あれ
僕は知らないじゃん。
やべ、じゃあはい、実は知っております。
台本をね。
気になるよ。結構流しましたよ。
ですね。
ねえ、
ポロリもあるよどころか結構出しましたね。
ポロリンでしたね。すごい。
でも
気になる。
その先気になる
ね、
うん、
そして今、
はい、
聞いたと思うんですけど なんか聞き覚えあるこのマリアの声
ですね。
誰誰
誰だったんですか。
誰だった、ミコッチ。
誰かというと、まあ団長ですね。
団長ですね自分で言ってちょっと恥ずかしがってる。
カニ座は自分がやるという。
マリア役も団長が演じ分けているということで、はい、性格が全然違うから、前のあの演じてたシャルロットさん、
シャルロットさんはね、もう上品な感じだし、うん、シスターなのでね。
マリアはどうですか。
マリアさんはまたちょっと違ったお嬢様感がありますよね。
やっぱお嬢様はお嬢様なんですね、
うん、なんかわがままそうな感じとか、あとはまあちょっとこう男をもてあそぶような、
そう、なんか強い感じした、
ね、キャラクターの写真ね、写真とかの 絵も見ましたけども。
そう、でも気になるのは、
はいはい、
実は M なのか
そっちそっち、
どうなんだ、ギャップ萌えなのか本当にこう強いのか、どうです皆さん。
さ、次の話
い
や、それはだから結局ほら、12日でしょ。
そうですよ、2日後の12日、ね、
大事なのこれよ、これ
夏コミに行って
行かないとダメよってことでしょ。
そう、買うべし、
買うべしですね。
買うべしです、これは、う
ん、夏コミでね、お手に取っていただけるのが最速ということで。
そうですよね。
その後に、まあ当日ね、いらっしゃれない、はい、地方の方とかもね、はい、いらっしゃるので、うんうん、通販とあとダウンロード販売を開始をしようと思ってますので、
はい、それはまあ日程は決めてない、
まだ決まってないですね、順次という形に、まあ、
やっぱとにかく12日、うんうん、足を運ぶってことが大事ですね、
はい、そういうことですね。ぜひ2日後皆さん夏コミ行く予定の方は、うんね、ゾディアックレコードのブースに来ていただければなと思います。
はい、
お待ちしてます。
はい、
よろ
しく
お願いします。はい、
そして、
いや、まだまだですよ。
だって1年間でしょ。
そうです、だ4月オーディオドラマ、6月、朗読、はい、8月これが、夏コミでブルー、あ、違うオーディオドラマ、君のための夜奏曲、そして、はい、
そして
次が
秋になりますね。
10月、
M3、秋の M3 という、ね、イベントに、まあ、当選してスペースをいただけたので、はい、こちらでまた新たにオーディオドラマが出ます。
すげー、
タイトルがですね、
はい、
まずいですよ。
ちょっと待って、あんたが言うんじゃないよ。
いやいや、
ダメだ、
言ってもらいましょう。
団長に言わせなさい。
これはね、言っていただきたい
なんで興奮してんの、そんな
だってかっこいいんだよ
知ってっから、こう書いてあるじゃん。
そうそう、ね、お知らせしたいんだよ。
まあね、4月が、戦いの序曲そして6月がですね、兄弟たちの風雅、
はい、
で、今度ね、出る8月が君のための夜奏曲ときて、はい、10月が悪役たちのロンドということで。
よー、悪役たちのロンド、
はい、
舞う曲ですよ、ね、
ちょっと待って、舞う曲って書いて上にロンドってなる曲書いたもん
実は。いや、はい、悪役たちにフューチャーされるってことですよね、は
い、そうですね、まあ、その12月が最終決戦ということなので、はい、12月の物語へのちょっと前哨戦というか前日探的な、
タイトルいいですよね。その悪役がすごく、まあ、本当に文字通り舞う、はい、って活躍しているという、
そういうことですよね。だから、う
ん、活躍って言っていいのがあれだけど
ね、正義側が苦しむってことですよね。
苦しんで終わって、その続きは12月
みたいな、12月にという、うまくできてんな、
ね、
すげえな。
まあでも12月のは、はい、まああれでしょ、今まで見てきた人もそうだけど、うん、
はい、
ここで初めて知る人っていうのも、
あ、そうですね、そうですね、ちゃんとその
なんていうんですか、前回までのゾディアックレコード、
前回までのゾディアックレコードっていうのもちゃんと本番ね、
すごい
ですし、もちろんですが、こう、まあ、後を終えるんで、
そうですね、
はいはいはいはい、
ね、ブルーレイとかオーディオドラマ聞いてもいただけますし、
でから来ていただいてもいいのかなと思います。
まあ、対立構造はねシンプルなの で、
そうです、
敵か味方かですよ。
そう、
はいはいはい、
この組織とこの組織がバトってるぞとかっていうの ね、
そうですね、まあ、はい、裏切りがあったりなかったりみたいな、
いやもう
どうなるんでしょう ね、
ね、僕質問してもいいですか。
はい、
いや
これだけ、まあ、1年間こう走り抜けるのもそうだし、
はい、
これだけのまあ、メンバー揃えるのもそうだし、まあ、で団体が2つあったりとかもそうだし、うん、って考えた時に一番やっぱ大変だったなって思うのは何です
か。一番なんか今までは、ね、うん、オーディオドラマを作る団体だったんですよ、うちは。
あ、そうですね。
で、声劇会さんが朗読劇をやってる団体で、はいはいはい、お互いこういいところを生かし合いながらって言って始めた企画なんですけど、うん、今回朗読劇を企画するのが初めて、
うん、
で、いつものねギルドスタイルだと自分であの脚本も書いているので、うん、脚本演出をしながら自分も出るっていうのがうちのスタイルなんですけど、うん、
はい、
オー ーディオドラマだと、ね、ブースで撮った後にまた編集をかけることができるのでいいんですけど、はいはいはい、まあ、朗読劇はなかなか
編集できない
からね。できない
中で結局ね、まあ、わからない、リスナーの方に説明をね先に しておきたいんですけど、オーディオドラマと朗読劇の違いっていうのを、はい、じゃあなるけくんちょっと説明
して
、
ね、
一応専門でしょ今僕は説明してもいいけど一応専門でしょ。
今水を飲んで休憩していたのに
いや
そうですね、あのオーディオドラマ はそのもうディスク化されていたり、はい、あとネットで配信しているので、うんうん、編集もすべて込み込みで、いわゆるリップノイズとかっていう、うん、口でちょっとピタッて言っちゃったのとかも、うんうんうん、雑音をカットした状態で、うん、完成品フルコンプでお送りできるんですけども、
う
ん
う
ん、
耳でこう楽しむという
そうですね、
ものですよね、
作品として完成して、はい、朗読はですね、はい、魔物ですね。人間が実際に登場して、は
い、足を運ぶ形ですよね。
そうですね、うん、実際に演じている瞬間が見られるというのがやっぱ売りですし、うん、
空間を目と耳両方で楽しむっていう、ね、はい、ところですよね。
また初日2日3日でちょっとずつ、はい、変わったりもしますの で、
そうですね、
生物を作っている最中が見られるというのが魅力じゃないかなと思います、うんうんうんうん、
っていう意味で、まあ、今まで、まあ、客演出をやられてさらにその
出るっていう
のもね、まあ、一発勝負っていう生物っていうものがやっぱ大変だったと。
そうですね、しかも何が大変だったかというと、はい、同じ台本やればいいのに、うん、3作品ともバージョン違いにしてしまったがゆえに9本ですね、
うん、3×3 公演で視点が変わるという台本書いたので、
3×3 なんですね。
だから9プラスオープニングエンディングで11本書いたんですよ、この人、
う
ん、
だいぶ頭が悪いことしますね、
はい、何が一番頭が悪いかというとスケジュールですよね。
スケジュールですよね。
4月のオーディオドラマが出た瞬間、4月の30日が発売みたいな、はいはい、形だったんですけど、もう5月から稽古だよみたいなスケジュールだったのに、
もう並行で並行でこう進めていかないと、
30何人のスケジュールを
はい、
やらなきゃいけない
ですね。
で、まあ、脚本も9本いや11本か
11本
書かないといけないぞ、脚本ないと、ね、稽古できないので、で稽古までのこう1週間2週間でちょっとずつ上げて、うん、トータルだと1ヶ月の間に11本を書きましたね。
そうですよね、
すごいね。聞いてる人分かるかな、この大変さ。
いやすごいことで、
脳みそどうなってんだろうね本当に ね
開けないと分かんないですけど、うん、だ良かったのがそのおみこっちも頑張ったし、その出演者たちの協力の良さよ、
うん、そういうことですよ、ね、チームワークね。
これだって全員全時間キープはもう皆さん忙しいので無理なので、うん、はい、この日のこの時間っていうのを合わせて、うん、で来られない人もいたとしたら、うん、遅刻で行きますとか、さらにこう来られなかったらじゃあそれは映像で送りますので、うん、チェックしといて次の稽古までにとかって、
映像チェックね、
必ずみんなやってきてくれて、
う
ん、
そうですね、なんかこう、まあ、チームワークという点でもそうだし、うんうん、なんですかね、こう稽古やってて極端に崩れるみたいなこともなくって、
あ、そうですね、
稽古場から本番会場に一回移ってやったりとかもしたんですけど、うんうん、はい、なんかこう会場変わるとね気持ち的に変わっちゃう人とかもいるんですけど、はいはいはい、うちはそれがなくて、
う
ん、むしろどんどん上がって、はい、本番もさなかでどんどん上がっていったような感じだったので、うん、
本番もさなかで変わっていく様子が見られるんですね。
そうですよ、
ブルーレイさえあれば、
ブルーレイさえあれば売りがうまいなやつ。
いやでもさ、やっぱその生物っていうのを、うん、まあ、生で見れなくても、うん、今の時代そう映像でしかもブルーレイでいい映像で見れるわけじゃないですか。そうですね、やっぱそれってすごいですよ。
すごいじゃん。いや、うん、ブルーレイすごい時間だと思いますよ。うん、2時間半かける3プラス、うん、バックステージが入ってるんで。
バックステージもあるわけですもん。
どれくらいですかあれ、うん、10時間近いんですかね。
ま
あ、い
やバック7時間前後、
ね。7時間8時間は入ってますよね。
バックステージっていうのはやっぱどこからどこまで、そのみんなの、まあ、苦悩というか、まあ、後ろでバタバタしてる、
本番当日の、うんうん、なので、ただ控え室内でみんながどうしてたとか
ですね。だからバータリの皆さんおはようございますっていうところからが入って、うん、はいはい、で、はい、本番始まる前のその場当たりの様子、うんうんうんうん、まだちょっとね衣装とかも全部身につけてなかったりとか、はいはいはい、メイクもまだ完成してないみたいなところとか、あとうちはナレーションの方がすごく印象的な、
吉田さん、
はい、印象的なね、ちょっとこうジョジョっぽいナレーションを入れてくれてるんですけど、その方は本番ずっと裏でマイクで、はい、
影慣
れ
な
のね、は
い、入れてくれていたので、その方がこうどういう感じでやっていたかっていうのを、
それも、ね、
バックステージです
ごくて、お客さんが全て録音だと思っていましたっていうくらい、
はい、言ってましたよね、
ナレーションの吉田さんすごくて、う
ん
うんうん、でも実際は全てをその場で、 あ、どっかで一回どっか噛んだんですけ ど、ね、でも、ね、全公演中、うん、その甘噛み1個のみです。
本当に人間だったんだっていう。
そうです。みんなが噛んだ瞬間に、あ、これ録音じゃなかったんだって気づくという瞬間を、ね、吉田さんはわざと与えたんですよ、
ね、しかもそれを噛んだんですよ、まあ、裏からそういうショットもあったりとか
ありますね。影慣れしてるところが
かっこいいんですよ、あの背中がね。
すごいな。
あとまあ大体みんなのご飯を食べてる
からあの差し入れが皆さんあのすごくて、うん、皆さんからの差し入れが美味しくすぎて、はいはいはいはい、公演中に太るんじゃないかっていうくらいそれを、みんな食べて嬉しくしてる姿や、はい、あと団長みことちゃんの、はい、サプライズバースデーの、
はい、
全部言っちゃダメだよ。
いいのいいのいいのいいのの姿も皆さんが見ることができます。
うんうん、いやまあね、はい、そういうことよね。団長どんな人なの、はい、ってね。
そう。
ひっそりね、行われたはずのサプライズがなんと映像に残っているという。
残っています。そうなんです。
でさ、まあ、はい、ほら2人はさ出演側、まあもちろん脚本も団長だしさ出演側じゃん。だからあれだけど、はい、僕がほら一応さ外の視点としてさ、はい、やっぱ一番気になっちゃうのさ。はい、まあ1年ものじゃないですか。10月、12月に備えて結局どういう順で見てきゃいいの、追ってけばいいのってところ、
あ、
ちょっと整理してほしいなって思ってるんだけど、
もうこれは順番通りで大丈夫、
順番通りに
団長お願いしてもいいですか。
はいはい、うんうん、
4月オーディオドラマのね、はいはい、戦いの序曲、
これは変える、
変えます
よ、変える、はいはいはい。
で6月戦、うん、あと兄弟たちの風格、うん、
はい、
朗読ね、ブルーレイで、
これがブルーレイです、はい、これは映像、
はい、映像で変えます、ね、うん、で8月
12日、あさってのやつが、
はい、発売したら変えます。
君のための安岡
で、これはもうこの3つチェックしておけばもう10月完璧やでと。
そうですね、悪役たちのローンド OK、
はい、そして 12月宿命のレクイエムという、いよいよ
ラストですね。
あ、でもそれで終わっちゃうの、なんか
寂しいじゃないですか、
ね、
寂しいな、
ね、どう終わるのかも全然わからないですけど
寂しいな
っていうお声がいっぱいあるので、うん、
あるので、
まあ、この6月にもですね、あのアンケートでこう、うん、好きなキャラクターはとかっていうのをお客さんに聞いたりとかね、
朗読本番会場でありました、
と、あとはまあその演者たちにねちょっとこう競わせる形で一番お客さんを呼んだ人っていう、
そう必死になったよ、
怖
っ、
まあ、一番お客さん呼べた、うんうん、あの個人戦と、あと今回はそのね、はいはい、敵がチームごとに分かれてたりとか、その十二星座もエレメントごとに分かれていたりするので、はい、この火の星座のチームとか、うん、風の星座のチームとかってあるんですよ、
はい、
この団体戦を敷きました、
はい、
なるほどなるほど。で
一応結果多分
一応まあ
1位は、うん、はい、私なるけをします。あ1位ですよね、きっと1位ですよね、うん、集客ね、
はい、結局これは何につながるんですか。
スピンオフ作品を作るぞと。
やった
ー、それが聞きたかった。僕なるけくんが1位かどうかなんて僕興味ない。
ほーらーだから絶対、僕やります風と優勢が
出ていて、はい、
あと所属してます風のユニオン、
はいはいはい、
シルフィード探偵事務所
のお話はきっとスピンオフが書かれると。
お客さん参加型ってことだよね。みんな来て、
はい、
自分が好きになったキャラクターにだからその投票もできるよっていうの
を、ね、推しを押してくれという話です、
はい、
ってことでも来なきゃダメじゃん。
そうですね、
ってことですよね。
朗読来ていただきたいんです、
は
いは
い、わー、
ね、まあ、そのスピンオフ作品はこれからですね。
そうですね、まだどんな形にするか決めてないんですけど、ね、もしかしたらもう亡くなってしまったあのキャラとかの回想とかもあるかもしれないので、はい、うん、ぜひ皆さん足を運んで
いただければなと思っております。
ゾーディアックレコード、
はい、黒の夢、
よろしくお願いします。お願いします。
はい、ということで、はい、これでエンディングになります。
はい、ルケ君お願いします。
はい、ゾリアックレコード黒の夢、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
これからですね SNS、Twitter など確認していただければなと思います、うん、ではでは、つくよみみことさんっていうの変ですけど、はい、みこちゃん、今回はありがとうございました。
お越しいただきありがとうございました。
はい、また来てください。
はい、
はい、ではお別れの曲はこの曲、聴いてください。
ゾディアックレコードオープニング、星屑のアポストル。